続きまして、聖書朗読、第二サムエル5章1節から10節まで、第3版ですと531ページ、新改訳ですと547ページになります。兄弟より朗読をお願いして、説教は呪いからの解放と題しまして、藤山牧師からメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
聖書を朗読します。サムエル記第2、5章1節から10節までを朗読します。イスラエルの全部族はヘブロンのダビデのもとに来てこう言った。ご覧ください、私たちはあなたの骨肉です。これまでザウルが私たちの王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。主はあなたに言われました。あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたがイスラエルの君主となると。イスラエルの全長老はヘブロンの王のもとに来た。ダビデ王はヘブロンで主の御前に彼らと契約を結び、彼らはダビデに油を注いでイスラエルの王となった。ダビデは30歳で王となり、40年間王であった。ヘブロンで7年6ヶ月ユダを治め、エルサレムで33年イスラエルとユダの全体を治めた。王とその部下はエルサレムに、その地の住民エブス人のところに行った。すると彼らはダビデに言った。お前はここに攻めてくることなどできない。目の見えない者どもや足のなえた者どもでさえもお前を追い出せる。彼らはダビデがここに攻めてくることはできないと考えていたのである。しかしダビデはシオンの要害を攻め取った。これがダビデの町である。その日ダビデは、誰でもエブス人を撃とうとする者は水汲みの地下道を通って、ダビデの心が憎む足のなえた者どもや目の見えない者どもを撃てと言った。それで目の見えない者や足のなえた者は王宮に入ってはならないと言われるようになった。ダビデはこの要害に住み、これをダビデの町と呼んだ。ダビデはその周りの城壁をミロから一周するまで築いた。ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の神主が彼と共におられた。以上です。
一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたの御前に集められ、賛美と感謝をあなたの御名とあなたの御業にふさわしく捧げることができたことを感謝いたします。歌と踊りをもってあなたは私たちのすべてをもって礼拝されるべきお方であることをこの朝も覚え、その水準に達しているかどうかは分かりませんが、聖霊の助けをいただいてあなたに受け入れられ、喜ばれる礼拝をこれからも御霊と真理によって整えられ、心を尽くし力を尽くしてあなたを礼拝するものとなりますように。この地上で私たちがあなたを礼拝できる時は短くなり限られてきています。どうぞ明日主がお出になっても良いように、備えができているものとなるように整えてください。今読まれた御言葉の解き明かしをこれから始めますけれども、語る者聞く者が共に聖霊によって神の御心を悟ることができ、応答し実行することができるように 導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週は2泊3日の日高バイブルキャンプがありまして、週報にも載っていますが、85名ほどの人たちが、国立の建物施設の中で、さまざまなプログラムを通して子どもたちの、信仰の成長のために、まあ、老子、まあ、自らも童心に帰って、特にウォーターファイトなんかは今さまざまなその水鉄砲があるんですね。こんな大きな水鉄砲とかですね、中にはこんな小さなピストルを水鉄砲を使っている大人もいましたけれども、とにかく楽しい、お互いに水をかけ合いっこして、で頭には金魚すくいのポイをこうつけまして、でそれを打ち抜かれると負けなんですけれども、その頭につけていたポイをですね、捨てるときは私がダジャレでこれが本当のポイ捨てだと言って、まあ、笑う人もいたわけですが、天候もちょうどよくて、みんな弾けていた様子を今も思い浮かべることができます。で賛美集会はそれこそ1時間半近く最初から最後まで賛美を、子ども賛美をするんですね。でそこには振り付けのある曲がたくさんあって、でグロリアチャペルからも2人の子どもたちがみんなの前で詩編100編を踊りました。で皆さんとてもそのダンスを見てキレッキレのダンスだというふうに表現されていましたけれども、先ほど一人ここで花も踊ってくれましたけれども、今の時代子どもたちにとってただ歌うのではなくて体も動かして神様を思いっきり賛美することが必要なんだということを改めて実感いたしました。この教会でも賛美に振り付けがあってダンスがあるということは私たちにとっても大きな励ましとなっています。これからも続けてキッズ5の子どもたちのために、またそこで奉仕する CS 教師のために、ぜひ皆さんのデボーションの中に加えて名前を挙げて祈ってくださるようにお願いいたします。これからの時代、この幼子たちが通っていく世界は大変な時代だからです。さまざまな戦い困難が私たちの何倍も増し加わってくるということは想像するに難くありません。ぜひそういう意味で幼子たち、子どもたちの魂を覚えて祈っていきましょう。バイブルキャンプを開くためにはキャンプ説明会が今年オンラインで行われましたが、奉仕する人は必ずその説明会に出て、プログラムの進み方、時間割、そして参加する子どもたちの特徴などを把握してからでないと、まあ、参加できないわけですが、その中で私の耳に残った言葉は、今の子どもたちは承認欲求が強いという言葉でした。まあ、その原因はいろいろあるわけですが、特にその原因として挙げられていることは、現代の子どもたちが承認欲求を強く感じることは、まず SNS の普及が挙げられると言われています。 Facebook や YouTube などでいいねというこのクリックして、それがたくさんこう数が集まると自分の表現が受け入れられている、あるいはダメがこうたくさん集まると逆にそのしょげ返ってしまうという、そういう、こう反応というものが SNS 上で繰り広げられていくわけです。でコメントを通じて他者からさまざまなこの文章が投げかけられるわけですね。でそれをいいねを得ることで承認欲求が満たされる、ダメが押されると承認欲求が満たされない、そういった世界が今 広がっているわけです。家庭環境や教育の影響もあると専門家は語っていますけれども、その承認欲求の強い現代の子どもたちに対してバイブルキャンプは何を提供したらいいんだろうかということをキャンプ委員会の牧師たちが祈って考えて決めたテーマが、安心してください、愛されてますよというテーマでした。でこれを3日間の間繰り返し繰り返し、まあ、子どもたちに対して、アピールしてきたわけですね。メッセージもそれに、沿った聖書箇所が選ばれ、そして2人のメッセンジャーが子どもたちに、御言葉を解き明かしました。この教会からは4人、小学生3人と高校生1人が参加しましたけれども、必ずそのカウンセリングタイムというのがあって、教師が1人に対して、まあ、子どもたちが2人とか3人とか、今年は特にカウンセラーが足りなくて、まあ、困難なところもあったんですが、なんとか1人で数人の子どもたちのカウンセリングを担当して、その子どもたちの抱えている悩みを聞いたり、そしてイエス様をどこまで信じているかということを確認したり、そして、イエス様を信じる告白を導くのは今だという判断をした教師たちが、その信仰告白を導いて、そしてそれを、まあ、各教会にリポートとして送るわけですね。まあ、これからこの教会でもその4人の参加した子どもたちを CS 教師会がどのように導くかということを話し合う時がありますけれども、まあ、これは一部の CS 教師たちの話ではなくて、働きではなくて教会全体の働きなんだということを再認識して、皆さんもこのグロリアチャペルのキッズ5という教会学校の働きのためにぜひ祈りの手を挙げていただきたいと願います。それでは今日のメッセージに入りますが、サムエル記をずっと学び続けていますが、今日は呪いからの解放というテーマです。第一にダビデの治世、ダビデ王の治世ということを見ていきますが、今まではサウルが王でした。イスラエルの初代の王様がサウルでした。そのサウル王様は、まあ、途中から神様に、不従順であった、従わなかったということで退けられて、逆にダビデが登場してくるわけです。その登場してきたダビデを妬んだサウル王は惨めな、まあ、最後を遂げるわけですが、このダビデをイスラエル全体が、イスラエル全部族が王として選ぶということがこの1節から4節まで5節まで記されています。ダビデ王の治世は約40年、ヘブロンとエルサレムで40年王であったと記されています。でここに出てくるエルサレムという言葉が重要な要素であります。そしてこれからの世界政治の中でも、今はガザが世界の注目の焦点をとなっていますが、これからはエルサレムに世界の 目や耳が向けられていくことでしょう。なぜならばエルサレムは、まあ、ダビデが直接はエルサレムをイスラエル王国の首都として選んだわけですが、神様ご自身がこのエルサレムを永遠の都、神の都として認知されたからです。そしてここでイエス・キリストが十字架にかけられ、そして天に帰られ、やがてこのエルサレムに戻ってこられる。当然この地はこの世界、地球の中で中心となっている場所であります。第二に、このエルサレムは標高800メートルほどあるというのを何度かお伝えしましたが、 水を確保することが重要なことでありました。それで、まあ、地下道が作られ、そこから水を汲み上げるという労働が必須だったわけです。そしてその労働に携わる人たちは、目の見えない人、足ないな人たち、考えられないことですが、そういう体にハンディキャップを負った人たちは、いわゆる虐げられていた。そしてわずかな食い物を得るために過酷な労働に従事していた、そういう社会環境というものがここに見えてくるわけです。ダビデは自分がイスラエル全体の王とされた、では首都をどこに定めるか、王宮をどこに建てるか、そして神様を礼拝する神殿をどこに建てるかということを考えたときに、イスラエル十二部族のどこにも属していないこのエルサレムをダビデはこの戦略的な場所として、地政学的にも良い場所として選んだわけです。しかしそこはイスラエル十二部族ではない、エブス人という民族が、部族が支配していました。でイスラエルは何度かこの町を攻め取ろうとして、攻略しようとして攻撃したわけですが、成功しなかった、難攻不落な場所でした。ですからダビデが攻め落とすということも簡単ではなかったわけです。その難攻不落の町に自分たちが住んでいるということをいいことに、エブス人は高ぶってダビデとその軍勢に対して、目の見えないものや足のないたものでもお前たちを追い返せると言ってダビデたちを侮辱した、嘲弄したということが書かれています。しかしダビデは、軍事の天才でした。恐ろしく強い武将でもありました。ですからダビデとその軍勢はこのエブス人の町であるエルサレムを攻略できたわけです。ダビデはシオンの要害を攻め取ったとあります。要害とは急斜面のあるそういった城塞のような砦のような場所でありますが、そこをダビデと軍勢は占領することができました。そして今日の説教題にちなんだ箇所はこの9、8節ですが、その日ダビデは誰でもエブス人を撃とうとする者は水汲みの地下道を通ってダビデの心が憎む足のないた者どもや目の見えない者ども撃てと言った。それで目の見えない者や足のないた者は王宮に入ってはならないと言われるようになった。この新改訳2017版では王宮と書かれていますが、新改訳聖書の第2版、口語訳聖書、新共同訳聖書ではここを宮、神殿と訳しています。ダビデがこのように呪いの言葉を使ったことによって、それから千年間目の見えない人たち、足のないた人たちは神様を信じていても神殿で礼拝することが許されなかった。驚くべき悪影響をもたらす言葉をダビデはこの時点で使ったということなんです。そして私たちの口から出てくる言葉も、呪いに満ちた言葉が出てくるときにその影響というものは計り知れないということですね。悪影響がある。ですから、まあ、この25年間講談から、あるいは学びのときに否定的な、消極的な、破壊的な言葉を使わないようにしようと呼びかけてきましたが、皆さんはイエス・キリストを信じて、その良心が清められ、言葉が清められてきた人たちだと思います。ですから言葉による言い争い、そして、本人がいないところでの噂や陰口の類がほとんどなくなってきたのではないかと、考えて感謝しております。 私自身も誰かとの会話の中で、あの先生、この先生という名前が出てきたときに、つい出かかる言葉がありますが、ぐっとそれを飲み込んで抑えられるように少しはなってきたなと、聖霊の働きに感謝している次第です。このようなケースが旧約聖書に一箇所出てきますので、御言葉を出していただきますと、ヨシュア記ですが、ヨシュアはその時誓った。この町エリコの再建を企てる者は主の前に呪われよ。その礎を据える者は長子を、長子っていうのは長男のことですね。ちょっと、漢字の変換が間違っていますが、その門を立てる者は末の子を失う。で、このヨシュアの呪いの言葉がそれから数百年後に列王記の16章に書いている通りに実現しました。彼の時代にベテル人ヒエルがエリコを再建した。彼はその礎を据えたとき長子アビラムを失い、門を立てたとき末の子セゲブを失った。ヌンの子ヨシアを通して語られた主の言葉の通りであった。皆さんは聖書を読んでこういう箇所を目にするときにどんな考え、印象、考えを持つでしょうか。ただ読み過ごすこともあるかもしれませんが、しかしいくらかは少しはえっと思うような疑問符がつくような感情を抱くかもしれません。ヨシアはエリコの町を攻略したときにこういう言葉を使ったんですが、それはヨシア個人の感情から出た言葉というよりは神様が語らせたというふうに見ることができるわけです。ではダビデが語った言葉は、目の見えないもの、足のないたものはに対するこのひどい言葉は、ダビデ個人の感情から出た言葉だと私はまあ見ていますが、一時の感情に流され、つまりエブス人からバカにされたわけですね。子供扱いされたわけです。戦うに全く適さないこのような障害を持った人たちでもお前たちを追い払うことができる、これほどの侮辱はダビデにとってはイスラエルの王とされた、そして気分が高揚していたダビデにとってこれは許せない言葉だったのかもしれません。それでエブス人を討とうする者はこの人たちを撃てというふうに命令を下して、実際そのことが虐殺が行われたわけです。エルサレムを占領することはできましたが、ダビデの言葉、使った言葉はそのまま一人歩くして千年間このハンディキャップを負った人たちを苦しめたわけですね。この影響というものは人間の力では克服できなかったんです。ですから私たちが普段何気なく使う言葉の中に否定的な、そして苦い思いが込められている言葉を自分が使ったと思ったら、すぐに悔い改めて、そしてその相手に謝罪をするなり、何らかのフォローが必要な時があるのではないかと示されたわけです。それは子どもたちの世界にも毎日のように起こります。子どもたちは幸い切り替えが早いのですぐに仲直りすることも見られる光景ですが、年齢がいってしまうとなかなかそれが難しいということを自分自身も納得するところです。それで信仰者の生き方としてペテロがこう語っています。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。私たちが召されたのは人を呪うためではなくて、侮辱するためではなくて、憎しみを返すのではなくて、逆に祝福を与えるためだと。これが私たちクリスチャンに対する神様の召しだと言ってるわけですね。 それをどれほどの人たちが受け止めて日々の生活の中で言葉を選んで使っているだろうかということが自分自身に対する問いかけとなっているわけです。これを小さい時から教えられ、そしてわきまえることができるようになる人はその生涯がどれだけ祝福されるかということを想像すると楽しくなることがあります。第3に、ダビデが使ったこの呪いの言葉からは一体どのようにして人々は解放されていくのだろうか。私たちの国にも旧土人保護法というアイヌ民族を差別した法律が98年間施行されて運用されてアイヌの人たちを苦しめてきました。まあ、私たちはアイヌに対しては和人と言われますが、シャムと言われますが、関係のない話として私たちは見過ごしてきたかもしれません。私たちが室蘭に来る前は日高ビラトリというところにいましたが、そこは北海道のアイヌ人口の3分の1が住んでいる地域でした。毎日のように接するわけです。教会にもアイヌの兄弟姉妹たちが、実際の肉親という意味で兄弟姉妹がいました。で、その人たちに対する周りの人たちの反応も、まあ、本州からやってきた私にとってみればあれと思うようなことが見受けられましたが、まあ、徐々にその人たちも変わってきました。キリストにある兄弟姉妹として何隔てなく接することができるようになっていた姿も見ることができました。それが、まあ、福音の力だと受け止めています。この旧土人保護法はアイヌ民族を差別圧迫してきた法律、建前としては保護という言葉が使われていますから、まあ、病気になった時にそういった衛生観念がまだ乏しかった時代でしょうから、当然医療的な保護ということもその法律のもとに行われていた要素は確かにあるわけですが、しかし社会的には土人という言葉を使うことによって差別をしてきたということがあります。墓が荒らされて北大の研究室に遺骨が勝手に持ち去られた。それは今イギリスにもあるわけです。そしてイギリスからその遺骨を返還してくれるようにと交渉が今進んでいます。そういったニュースが、まあ、さまざまなメディアを通してこう報道されているわけですが、一体誰がこんなことを考えてこんな法律を作ったのかって今考えて調べてもわからないんですね。誰かがそういった差別意識のもとに法律を制定する運動を始めたのかもしれません。まあ、これは98年間の出来事でした。ようやく撤廃されましたけれども、ダビデが使った言葉は1000年間あることによらなければ撤廃されない、社会に広く深く根ざした差別感情となってユダヤ人の心の中に染み渡っていったわけです。差別ということはこの世界に今パリオリンピックが開かれて200ほどの国が参加していますが、そこに住んでいる多くの民族が集まってきていますね。やがて全ての民族が、これは来週のメッセージの内容にちょっと触れていきますが、全ての民族がキリストの座の前に集められる時が来るということが来週のメッセージの中に含まれます。そして私たち一人一人も日本人としてキリストの前に出ていきます。その時に私たちが他の民族に対して取った行動というものが一つ一つ、まあ、裁かれていくということも起こり得るでしょう。特にユダヤ民族に対して私たち日本の国、日本民族がどういう態度を取ったのかということは歴史の中ではっきりしていることですから、それに対する裁きが 当然あるわけです。まあ、それはそこまでにしておきますが、もう一つ旧優生保護法というものもこの日本の社会で48年間施行されて、障害を持った人たちが子供を産んじゃいけないと強制不妊手術を受けさせられた人たちがようやく今このことは日本国憲法に違反しているということで最高裁判所の大法廷が違憲判決を出して、この優生保護法は悪法であるということを認めて今保障手続きに入っていると思いますが、このような法律が2つ撤廃されたということを紹介して、ではダビデが語り、一国の王様が放った言葉によって社会の中に、人間の心の中に深く根ざした差別感情というものがどういうふうにして取り除かれていったのかを見ていきます。でこのことに関して、パウロという人はユダヤ人がイエス様を救い主として受け入れない神様が、ユダヤ人がずっと何千年も待ち望んできた救い主メシアを神様が送られたにもかかわらず受け入れなかった、そのために神様の裁き、呪いのもとに置かれた、立法の呪いのもとに置かれてしまったこのユダヤ人が救われるために、自分が呪われたものとさえなることを願っている箇所がローマ書のガラテヤ書の3章13節にあります。今週の御言葉にもありましたが、キリストはご自分が私たちのために呪われることで私たちを立法の呪いから贖い出してくださいました。世の中には私たちの生きているこの社会にはさまざまな呪いというものがあります。まあ、呪いというとこの子どもたちの漫画の世界によく出てくる単語かもしれませんが、呪いは人間がかけるものではなくて、神がその言葉、その人が行った行動を通して表される裁きとも言うことができます。戦前戦中、まあ、太平洋戦争の戦前戦中、日本では学校で、社会でアメリカとイギリスを呪う言葉として鬼畜米英という言葉を使いました。まあ、それを直接耳にした人は、この中にもいらっしゃると思いますが、アメリカ、イギリス、連合国は日本人を苦しめる鬼のような畜生という思想を、この日本の政府は教育を通して日本国民に、そして子どもたちに植え付けようとしたわけです。でこれを今世界の中で端的に行っているのがパレスチナ、そしてハマスというグループですね。まあ、保育園、幼稚園、小学生、その段階で教科書にイスラエルは滅ぼすべき民族である、この人たちがこの世界にいることは悪であると、彼らを殺すことは正しいことだと教える教育が続けられてきているわけです。そういう教育を受けて育ったハマスの戦闘員たちが昨年10月7日の襲撃事件を起こして、そして人質になった人たちが今も捕らえられている、そういう実態というものがあるんですね。そしてアラブ中東の中で何か事件が起こったときには、まあ、シュプレヒコールが必ず繰り返されます。まあ、テレビカメラの前に群衆が集まってきて、イスラエルにしよう、アメリカにしようというふうに叫ぶ光景というのはもう見慣れていますけれども、動員された人たちがそのように叫んでいるわけです。こういう価値観というものが蔓延している世界もあるということなんですね。 私たちはそういう世界の中で次の御言葉を読んで終わりたいと思いますが、私たちの社会に人を呪う言葉が増えています。 SNS でも誰かの失敗をあげつらって人格を否定するような言葉を多くの人がこれでもかこれでもか、オリンピックで負けた選手に対してもそうですし、さまざまな人々がその対象にやり玉に挙げられて心を傷ついて苦しんでいるという実態もありますが、私たち信仰者はそういう世界社会の中でこの御言葉をしっかりと心に覚えながら、呪いではなくてイエス・キリストのように祝福するものに変えていただきたいと願います。その御言葉を一緒に読んで終わりましょう。三杯。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。お祈りしましょう。天の父様、この世界に争いがなくならない原因、戦争が相も変わらず繰り返されているその原因が、私たち人間の中にある人を憎む思い、妬む思い、悪意、そして相手がいなければそういった呪いの連鎖がこの世界を覆っています。神様、どうぞ憐れんでください。私もその中の、かつては一人でした。今もそのような思いが完全になくなってはいない。心の中を覗くときに醜い思いがあることを知ることがあります。しかしイエス様が十字架でその呪いをすべて引き受けて、神の怒りの裁き、神に呪われたものとなって、私たちをその束縛から支配から救い出してくださったことを感謝いたします。どうぞ一つ一つ自分の日々使う言葉に目を留めながら、ふさわしくない言葉があるならばそれをそぎ落として生きるように、それを使う前に思いとどまることができるように、否定的な言葉、破壊的な言葉を使おうとする私の魂を、神様がイエス・キリストの十字架の血潮によって清めてくださるようにお願いいたします。そして私から出てくる言葉が相手を肯定的に評価し祝福する言葉でありますように用いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。